すっごいなんか久々に3時間も、
うん、
3時間ぐらい喋ったから
すごいね。
びっくりした。
びっくりしたね。
全然でも喉とか痛くなんねんだけど。
あ、今日は私もなってないわ。
うん、
最近喉の調子がとても良くてですね。
おお、じゃあもっと収録するか。
え、
撮るもんねえな、
うん、
いや映画結構見てるんだけど、
あの喉が大丈夫なことと、
うん、
撮れるっていうのはまた違う、
うん、
あの明日に向けて、
うん、
寝なきゃいけないし
まあそうだね、
うん、
そうですね、
うん、
いやなんか今そうなんかさ、久々にツイッター開いたらトレンドにウルトラマンって入ってさ、何かなと思ったら今日はウルトラマンがあのゼットンに倒されて倒されて宇宙なんかウルトラマンが悪者みたいなウルトラマンがあの最終回で帰った日っていう、最終回の日ですね。
最終回の日、
最終回の日ね。いやなんかあれなんですよね、有名な人なのかな、あのみんなが窓を開けてウルトラマンに手を振ったって、
はいはいはい、当時は聞いたことある。
いい話だ、
いい時代、
いい時代、そんな時代に生まれたかった。僕もウルトラマンに手を振りたかった、
うん、
何十年、70年ぐらい前でしょう、もう、うん、
そんな前、
そうだよ、50年代でしょ、うん、はい、そうメール、
はい、
いただいてるので、もちろん沢原さんから、
はい、もちろん
もちろん沢原さんから
もちろん
他に送ってくる人いないでしょうみたいな言い方ですけれどね、時々ねメールいただいて、うん、ありがとうございますということで、はい、はいはい、ちょっとあのそうなん、あの映画の話がねどうしてもこう入ってるからネタバレができないからとか、うん、うん、いろんな都合があったりしてね、なかなかこう読むまで時間かかっちゃったりするんですけれど、うん、はい、ということで、お読みさせていただきます、ラジオネームサハルさんからいただきました。ラジオネームというかツイッターも書いてあるからまああれですけど、はい、サハルさんから、いただいたメールをお読みさせていただき、はい、あ、ちなみに、この間やったあの落下の解剖学の回についての感想なので、
はいはい、はい、
落下の解剖学をまだ見てない、お家を知りたくないという方は、
うん、
お気にならないようによ ろしくお願いいたします、
はい、
はい、ということで、サハルさんのメールです。急な DM で失礼します、先日落下の解剖学を鑑賞しましたがとても面白かったです、うん、その後にゲソワニでの落下の解剖会を拝聴し、さらに造形が深まった次第です。ただ気になるところもあり、本作は法廷ものの印象ですが、検察も弁護側も前日にめちゃくちゃ喧嘩してたから殺す理由はあったとか、過去に、過剰摂取とかしてたから自殺する理由があったと主張してて、物的証拠とかには一切触れない。フランスは、三審制の、国なので、三審制を、三審員を納得させたらなんとかなるんかなと感じましたが、私は物的証拠が出ないならこの件はそもそも不起訴じゃねとずっと思ってました。あと終盤に息子が父さんもしかしたら死ぬみたいなこと言ってたよなと証言して、それが裁判の行方を決めた感じですが、家族の証言を当てにしちゃダメなんじゃねえの、やっぱりお国柄かとどうも煮えきりませんそもそもあの息子って序盤にかなり曖昧な証言してたのに。しかしながらあの場面は、トレインスポッティングの時のユアン・マグレガーみたいな髪型した検事が終始やべえどうしようめっちゃ分が悪いやんというのが表情で伝わったのが面白かったです、あとこの作品こそ昨年見た是枝監督作の怪物みたく、いわゆる羅生門方式でお母さんパート、お父さんパート、息子パート、最後に犬パートで見たかった気もします。長文失礼しました。長くなったので、近年稀に見る不義理を食らって大激怒&通訳に裏切られたメジャーリーガーの気持ちが痛いほど分かった話と、ある人から別れ際に言われた一言でスラムダンクの三能戦でルカワから俺に全力を出させたんだからよと言われた時の花道の表情になった話は需要があるなら話します。何を言ってる
の、何の話か分からない
何を言ってるのかよく分からないけれど、はい、
はい、
というのをいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、あ、そうですね、まああの落下の解剖学会で結構これに関してはあの、うん、言ったんですけど、まあなんですかね、安倍さんも結構あのその殺した殺さないとか裁判の行く末とか結構あったんですけど、うん、僕はなんかそもそもそういうことも戯画的に描いてて、
うん、
でなんか殺してた方が面白いんじゃねえかみたいな話が出てくる、 SNS 的な描き方をしてると思うので、
うんうんうん、
なんかだからそのね、日本の確かに法制度とかっていうかやっぱアメリカのね裁判ものとか見られてると裁判ものだからこうあって結構ねなんかねそういう感想見たんですよ、
うんうん、
なんかあの裁判なんか全然裁判ものじゃねえじゃねえかみたいなのを見たりして、うん、 そろそろなんか僕でもそういうのはいっぱいあるから、うん、なんか違う映画だったねって楽しめたらいいかなと思いますけどね。うん、どうなんですかね。でもこれお国柄なんですかね。
まあ、物的証拠という点では、うん、まあ、結婚ですよね結局はね。
まあ、要はでもそれが重視されなかったっていう話をしてるわけで、うん、話をしてたけれど結局そのなんかそういうので決めちゃっていいのかねみたいな。でもこれだから僕この、うん、そのそもそもえおかしいんじゃねえかっていうそのおかしさ自体が映画の構造になってるので、うん、その誰かがその子供が言ったことで決めていいのかってそれは確かダメだと思うし、うん、でそういうものに左右されて物事の印象っていうのが決まるっていうのがおかしいみたいな。だからそう楽観の解剖で話した通り、うん、なんかその何かの印象とか思い込み、うん、バイアスで物事を決めるっていうのは危険だよっていう、
うん、
で人間ってそういうので決めちゃってバカよねみたいな話をしてる映画だと思うんで、うん、だから逆に言うとおかしくねってなるのは普通だと思います、うんうん、まあ、それによってモヤモヤするんだけれど、
うん、
モヤモヤするかどうかっていうのが僕はなんか普通になんかその悪辣な感じも好きだったっていうところですけどね、うんうん。
まあ、私もフランスの裁判をねどう進めるかは知らないんですけど、うん、でもまあアメリカの裁判陪審員制じゃないですか、
うんうんうん、
陪審員制なんかだと全然やっぱり誰が出てきて喋るかで完全に変わったりするので、
うんうん、
そこの変な話を涙状態の場合もあるしそれがね、
うんうん、
それで変わることもあるから。
そうね、あの12人のイカれる男って結構すごい映画ですからね。一人めちゃめちゃ頑張ったやつがいただけでひっくり返ったみたいな話ですから。
そうそうそう、あれがいなかったらね無理だからね。
そんなことで決めていいのっていう確かに疑問点も残るっていう、そもそも、うん、
でもまあそれが
なんか法制度のアホさを示してる作品にもある意味思えるのではっていう。
まあでもいわゆる専門家である一人が専門的に見て決めるんじゃなくて、
うん、
人の心として決めるっていう解釈だよねそこはね。
そうですね、
陪審制度は結局それ、まあ、日本の裁判員制度も本来はそれを目指していたはずなんだけど、
うん、
結局は裁判員制度って結構そうなってないって言われるけどね、
うん、
あくまで意見の一つに過ぎないっていう扱いになっちゃってるから、うん、そうなんだけどフランスがどうしてるかは分かんないけど、まあまあまあ家族が出てきて証言するっていうのがアメリカであるかどうかは分かんないんだけど、
あ
でもまあそうね、
まあ、でも最初から最後までバカみたいな裁判ですからね学科の解剖学の裁判ってね、うん、なんか作品自体もそれを皮肉ってるところはあると思いますよ、
うん、
なんか印象で、
まあ
ね決めてなんかね、うん、もうこういう事件があったらはいはい、うん、お前でしょやったのみたいな決めるっていう、
うん
うんうん、なんか良くないよなバイアスって。その楽観の解剖学でも言ったけどさ、
うん、
最近なんか大手が不祥事をするとさ、
うん、
なんかはいやってます大手企業やってますこれ、
うん、
って
うん、
なるじゃん、
うん、
でそれを脳死でさやっぱり叩いたりするっていうのは、うん、まあ良くないかなって、うん、思うのと一緒で、
うんうん、
だからそういうのをなんかなんだ良くないよねみたいな話ってのが確実に楽観の解剖学には込められてると思いましたよ、
うん
うん、あと人間の怖さみたいなのもあるし、
うん、
なんかこれもかなり複合的な話だったと思いますね、
うん
うん、だからなんかその最後に何だろうその羅生門パートみたいな羅生門方式で見たいっていうのが
羅生門
はい
藪の中なのか。
あだから羅生門が藪の中方式っていう、
うん、いや羅生門って
ん羅生門方式、
藪の中方式
じゃない、あ藪の中方式じゃない、ごめんなさいごめんなさい、羅生門方式ね、はいはいはいはい、はい、そういうことね。あそうです、藪の中方式と羅生門方式違う、うん、
うん、
ではあれでしょ、あの一方の視点からバーって見せて、
どの視点から 見るか、
藪の中方式はあれだ、あのどんどんこう証言によってひっくり返ってくるのが藪の中方式だね。
藪の中方式がいろんな視点から見ることじゃなか
ったっけ。羅生門方式が一個一つバーって見せて、次をバーって見せて、次をバーって見せるってやつでしょ。
え、だって羅生門ってそんな話じゃないよ。
あれ違ったっけ。
あれ
え、羅生門方式ってあれなんじゃないの、その一気にバーって見せるんじゃないの。え、俺もう羅生門見たの相当前だから忘れちゃったよ。
わかんない、私も小説しか読んでないから。
まあいいや、
うん、
で、まあ羅生門方式、羅生門方式の方が有名なのかな。なんか僕藪の中方式、藪の中方式で結構言ってるんだけど、まあいいや、まあいいや、で羅生門方式、あの怪物は、まずお母さんパート安藤桜の目線で話が進む、
うん、
で一回終わって、先生エイタ側の視点で話が進む、
うん、
で、最後に子供側の視点で話が進むっていう ふうな方式になってます、うん、まあ羅生門スタイルって言われますね、うんうん、で見たかったと、
うん、
落下の解剖学、
うん、
まあなんかそういう映画じゃないような気がするので僕は
まあ確かにね別に、うん、そういう映画では
ないかな。そうなんだよな、これだからさ、そのミステリーの方に振ってくれみたいなさ、結構さ、あの落下の解剖学さ、なんかミステリー見せろ、裁判もの見せろみたいなさ、
うん、
話があって、なんかで、なんだろうな、すごい そこを叩いてる人も結構いたりして、なんか全然法的劇としてなってないぞみたいな、
うん、
なんだってそういう映画じゃないんじゃって思っちゃったんだけれどまあいいんじゃないって
あれかな、なんか佐藤さんもたまにね、うん、ミステリーの顔しててミステリーじゃないっていうのにちょっと腹をちょっと立てたりする時があるじゃない。ミステリーの顔してたじゃん、あのなんだっけ、うん、あのあれ壁の中、あの時計のなんだっけ、タイトル忘れちゃった。
時計、時計、
あの壁の中に女の人が
壁の中に女のなんだっけ、え何
タイトル忘れちゃった、だからいいやごめん。
え推し、いや解決いい気持ち分かんないじゃん、だって
なんだっけあの映画、
どんなやつ、
おじいさんが、
はい、
屋敷の、
うん、
不用品を整理しに、
鑑定士と顔のない依頼人、
鑑定士と顔のない、
鑑定士と顔のない依頼品は、依頼人はミステリーのような顔をしてて、ミステリーじゃなかったから嫌いなんじゃなくて、うん、もう忘れちゃったな、もう嫌いな映画のことなんて覚えてない。
そっか、じゃあいいや。
嫌いな映画だから覚えて、ね、でも違うよ、あれはね別にねそういう理由で怒ったわけじゃない、でも、うん、で僕が怒るっていうのはミステリーをやろうとしてるのに、なんかそうじゃないですみたいな顔を映画の途中で始めるタイプのものがは良くないなって思うのよ。うん、まあ、なんかあれかな、あまり自分だけ正当化するみたいな感じであれなんだけれど、なんかさ、その僕はだから落下の解剖学の場合だと、その法廷劇を見せるっていうよりは、なんか人間のその人間模様とか、なんか社会的なその人間の思い込みとか、そういうことを描こうとしてるっていう、うん、人間心理的なことを描こうとしてるから、
うん、
実は裁判の方をサボっても問題ない作劇だと思うんですよ、
うん、
で、鑑定士の顔のない依頼人は、じゃあそうだ違うんだよ、全然それは別にそれで起こったわけじゃないから、時々あるやつで、そのいやお前ミステリーすごいなんか伏線とかめっちゃ引っ張ってミステリーな、うん、っていうかお前ミステリーをやる以外にこの映画の終わりにないやんけっていうのがあるのに、なんか急に最後に仲間がいるよみたいな話で終わるみたいな映画には起こるっていう感じ。うん、いや今確実にミステリーで1時間気引きましたよねって、
うーん、
なのに途中で投げるやつってたまにあるんですよ。
うん、
うん、昔そういうのがあってそれには怒ってたけど、
うん、
鑑定書可能ない依頼人が嫌いなのはなんでなんだっけ
、まあ、
もう一回見ないと分かんねえな。
でももう一回見る必要はないじゃない、好きじゃないって言ってるのに、
うん、あれ嫌い、あれ好きじゃないっすね。
うん、
うん、なんでだっけ全然覚えてねえや、
うん、
うん、はい
はい、すいません失礼しました。
まあだからなんだろうな、まあうん、僕は分かんないあんまり怪物方式で、
うん、
ちゅうかね全部それで見たらおもろいみたいなところはあるんだよね。うん、この映画こそ向いてるって言われれば、まあ確かにそれはそうなのかもしれないけれど、証言が、まあでも逆に言うとね、羅生門方式ってすごくその真実が明らかになっていく様が面白い方式であるから、
うん
うん、だからこそその方式を取った上で、
うん、
ちょっとLGBTQ 的なことを扱ったって言って、うん、ちょうど今公開から1年ぐらい経って、
うん、
今是枝監督はいろんなとこでそのそういう団体の方々とそのトーキングセッションした記事がいっぱい出てるんですよ、うん、でも僕も興味あっていくつか見たんだけど、なるほどねみたいな。でこれほら前にも言った通りレッドさんも年末会で指摘してたんですよ。
うん、
うん、なんだろう、その子供っていうか、まあなんかあんまり言い過ぎるとあれになるけど、 LGBTQ 的なことをそのなんか物語のそのなんだろう 装置に組み込んじゃダメだよみたいな、
うーん、
それ自体をミステリーの装置にしちゃダメだよみたいな話があって、僕は思わなかったんだけど、ああまあでも確かにそう言われ、そういう風に見えてしまったんならそれはそうかみたいな。で、是枝監督はそういうつもりはないっていう風に言ってたんだけれど、割とそれだけじゃ許されなかったらしくて、結構話してるの聞くと確かになんかそう、うん、なんか面白いそのなんだろうな、その実はこいつはこれだったみたいなのが、うん、そのなんだろう、それをこう映画的な快楽を得るための装置、うん、まあラショモ方式っていうのがそういうことにだんだん面白くなっていくみたいな、うん、あそうだったんだそうだったんだっていう面白さがある中に組み込んじゃいけないんじゃないかなみたいなことを言ってる人もいたみたいな、
うんうん、
まあ大変ですねって思いました。
うん、うん、
なんか怪物ってすっごく微妙なラインの映画なんですよね。確かにね、僕もすごいそれはその部分以外を除いてもちょっと微妙なラインの映画だなってふうに思ったんで、うん、ですごくこうなんだろうな、オチとか見るとさ、なんかうーんどっちだみたいなのもあって、結構いろんな想像が膨らむから、まあある意味それではいい映画かもしれないんだけれど、なんかなんだろうな、そんなになんか率先してね、怪物はいい映画だよって言いたくなるタイプの映画でもないみたいな感じだったんだけれど、うん、まあ、それは余談です、うん、はい、うん、なんかないですか。
え、何でしょう。
何もないですか。
うん、さっき言ったので、
う
ん、
はい、ということで、
はい、さっき言ったので大丈夫です。
はい、じゃあおしまい、
はい、
なんで俺鑑定書顔のない依頼人好きじゃないんだっけ。なんか全然覚えてねえんだよな話。
私結構好きなんだよね。
どんな話だっけ。
だからあのおじいさん鑑定士さんが、
あれでしょ、じいさんが鑑定士、
鑑定を頼まれたんだけど、鑑定を
頼まれたんだけれど、
そう、
なんかあれでしょ、最後にどんでん返しあるやつでしょ。
うん、
あ
で、またラストシーンが私はとても好きだったんだけど、
うん、なんかあれなんだよな、あでも今日さ、
うん、
あでも言うとそれもネタバレ難しいんだよな。今日ね、オッペンハイマー見てきたんですよ。
あ、はい、
オッペンハイマーが結構鑑定士と顔のない依頼人のうろ覚えの記憶に近いような話してたかもしれない。
どういうことだ。
まあなんかそのだからそれ言うとオチになっ
ちゃう。そうか、じゃあ
見に、耐えるのが難しいな。まあオッペンハイマーはね。
まあ見には行くから。
うん。
うん、近々。
オッペンハイマーかやりたいよね、うん。やりたいけどさ、俺正直さ別にさ、
うん、
なんか割と普通普通って。っていうわけじゃないんだけれど、なんか思ったより、なんかやっぱさ、ためが長かったからさ、
うん、
日本公開遅かったし、
うんうん、
で、アカデミー賞取っちゃってさ、うん、さあって来たじゃん。うん、さあさあさあって来て、ふ、うん、っおぉ。
みたいな。それは、そういう期待がとか、うん、こっちの気構えがっていうのはあるよね。影響しちゃうよね。う
ん、ただ、なんか、一言言えることは、ノーランって、なんかある程度こう観客のことも考えて映画作ってるような顔 してるのが面白いなって思った。
してるんだ。
うん、ある程度、
うん、
ある程度、
ある程度、
うん、どう考えてもいつも分かりにくいじゃん、
うん、
なのになんかあいつなりにちゃんある程度分かるようには作ってくれてる感じがしておもろいんだよなって、
うん、
すっごいそれがね、おこれでお前寄せてるんだみたいな感じになるのがおもろいんですけど、あとなんか正直結構電気物映画にすると、
うん、
ノーランも結構味死ぬんだなと思いました。
うん、私今ふと思ったのが、
はい、
オッペンハイマーっていうとやっぱ電気物だしメッセージ性もすごく強そうだけど、うんうんうん、私今までノーラン見てきて何を楽しんでたかっていうと、
うん、
その分かりにくいか分かりやすいかっていう点でいけば、
うん、
その分かりにくいパズルの組み立てるような感覚を楽しんでいて、
はいはいはい、
別にストーリーだメッセージだを考えたことがないかもしれない。
あ、でもそういう要素もあります
よ。本当。
あの後半なんて特にやっぱちょっとスパイスリラーみたいになってくるんで。
ああ。うん。なんか今までノーランっていうと私の中ではこう立体パズルを組み立てていくような楽しみを得ていたかもって思って。
そうかな、別に。私はね。だってダンケルクとかそんな
ことない。あ、ダンケルクはそんなことないね、確かにね。ダンケルクはそんなことなかった。うん。どうしてもこうね、インセプションとかね、メメントとかね、あのなんだっけ、この間のあれとかね、なんだっけ。名前またど忘れちゃった。
インターステラー、
インターステラー、インターステラーもそうだし、あとなんだっけ、うん、あれ
ダークナイト、
ダークナイトじゃなくて
え
時間がこうやってこうやってこうなってここに入ってこうなって後ろ向きに歩くやつ、
あテネット、
テネットこうなってこうなって後ろ向きに歩くやつテネットとかはなんか、
うん、
ストーリー何でしたかって言われると困るっていうか、うん、なんかパズルが楽しかったですみたいなな
んかあれだよね、本当テネットもさインターステラーもそうなんだけど、俺だったんやって多すぎるよね全部お前やんって、
ね、メメントとかね
メメントもね、うん、
そうなんかでもパズルを
今度フォロウィングがねなんか
あやるって ねそうそうそう、
なんか武蔵野館にあったけど、
いやもう予告の映像がかっこよすぎてねたまらんね、
ノーランって昔からノーランだったんだなみたいな、
すごいかっこいい。
なんかそのただノーランの話、まあ、もうメールはね、うん、あの読んだんであれですけど、あのノーランってなんか最近ホイテマンホイテマっていう撮影監督と結構組んでるんですけど、うん、僕割とその前の絵作りの方が結構好きだったかもなって思ったね今回で見て。
前っていうのはどこから前？
だからホイテマンと組んだのがインターステラーだからそれより前。
私も その前の方が好きかも。
でそっち撮影誰だろうって思ったらなんか知らない人なんだ、うん、あなんかあんまり知らない撮影監督で、まあ、ホイテマンさんもその逆にノーランと組んでるから、うん、有名っていうか、うん、もう僕も名前覚えたんだけれど、うん
うんうん、その前の方が私は好きだな確かに、
うん、まあ、ノーランもでもすごい気に入ってるみたいだね、うんうん、でなんかすごいあのもちろんノーやっぱ筆圧がすごいなと思ったんだ、うん、オペンハイマーも、
うん
ね、その一方でなんか言ってみればでも一本の電気物として結構割と普通に収まってるところはあるなって、
うんうんうん、
なんか特殊性はもちろんあるんだけどある程度は収まってたんでなんか割と僕おとなしく感じちゃったなっていうのはある、うんうんうん、あとはやっぱそのなんだろうこれをなんか公開渋ってたのっていう、うん、なんかもちろんそのね広島長崎的な話はするんだけれど、
うん、
なんだろうなこれでなんか怒るほど今の日本人ってやっぱバカだって思われてんだなってその映画会社とかにね、
まあでも結局は原爆というものを、まあ、アメリカ側から見た原爆というだけで、
うん、
ちょっとねってはなるんじゃない。
うん、いや昔パールハーバーあったじゃん、
うん、
パールハーバーがさあのなんか日本に来てさちょっと叩かれた時にさ、
うん、
すごい思ったんだよね。なんかねなんかそんな何が起こるのっていう、
うん
うん、なんかもうその蒸し返すなみたいなさ、
うん、
まあなんかそういう元気なおじさんがいたんだろうなみたいな、うん、僕は高校生ぐらいだったんで、
うん、
全然普通にハッハーって思って見てたんだ、
うん、
もちろんでもいろいろ感じることはあったりして、うん、戦争にね、
うん、
ただただ楽しいぜみたいな感じ見てたわけじゃないから、
うん、
爆発うひょーってだけで見てたわけじゃないから、うんうん、ねっていう、
うん
うん、なんかそんななんだろうなすごく僕は普通にうーんって見えましたけどね、
うん、
っていうかうん、まあいいやオペハイマーカーやる、うん、やるやるやる、まあやるか、まあね、
どうでしょう
黙ってられない人間もいるしね熱く語りそうな人がいるからね、うん、あ、ね、意外と見たらいや別に、ね、そんなにでも確かにめちゃくちゃフォロワーってわけでもないはずだからね、
うん、
トミーも見たいっつってたけどな。トミー大丈夫かな。
なんで
割となんかそういうなんだろうあのノーランに求めてるもうなんか彼も自分で言ってたんだけど求めてるもの、
うん、
その あなたのようなそのパズル性とか、
うん、
なんかインテリ性、
うん、
っていうのはちょっと違うインテリ性ではあるんで、うん、まあ今回も科学者の話ではあるんで、うんうん、ね、なんて、うん、終われの
違う行くは行くんだけどどうかなと思って行くは行くつもりではあるんだけど、
うん、
まあどうでしょうねと思って聞いてた。
大きな音の出る劇場でご覧ください。画面というよりは音が大事かなって気がしました。音響賞取ったしね、
うん、確かに、
はい、じゃあ、
はい、
こんな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。終了。